101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。郷土資料館の学芸員の笠井さんと慶長10年摂津国絵図の5箇所ご紹介をいたしましたが、この展示の期間が1週間しかないので、歴史好きのリスナーの皆さんにちゃんと見てもらえるかなという心配をしながらの放送をしてましたけれど、見に行ってきたよって、ファックスを送ってくださった方がありました。ラジオネーム時の旅人さんとおっしゃるんですけれど、10月29日展示の初日に見てくださったようですね。すごいな。で、すごいものがよく、ね、残っていましたねと、貴重なものが見られてよかったというお話、それから資料館の職員の方もとても親切だったとお褒めいただきました。ありがとうございました。僕の方としてはお知らせしておいてよかったなという感じです。私の近所の F さんと、まあ言っときましょう、いつも番組を聞いてくださっているんですけれど、この放送についてめったに見られないものだそうだから、この地図は絶対見に行こうと、ご夫妻で話しされていたとか、今日あたり行かれているのではないかと思います。歴史好きな方が大勢いらっしゃる西宮ですけれど、これからも歴史と文化の情報をきちっと届けていかないかなというふうに思いました。で、あの絵図の時にも、見られたんですけれど、西国街道というのが通っています。もうこれは江戸時代ですね、寛永12年といいますか、諸国の大名が参勤交代をするために重要な道として幕府によって整備された道なんですけれど、京都の羅城門から下関の赤間ヶ崎まで道幅は2軒半と言いますから5メーターぐらいですよね。それでもまあ全国五大街道の一つとして幹線だったということなんですが、この西国街道171号線として東から西宮に入ってくる、そして今の市民グランドのあたりから南へ下がって横道町あたりを通って江別山に至ると、まあそれが西国街道の一応のまあ終点なんですけれど、一方この双葉筋というのがメインストリートとしてありますが、この双葉筋というのは小清水町のあたりから南へ、江別山の東の旧国道と交差して南へと続く西宮のまあ大動脈ですけれど、この2つの道が大阪万博のために171号線が拡幅された時につながったという歴史があるんですね。これが西宮の歴史に大きな変化をもたらしたとも思えるわけですけれど、そのあたりのことが今市役所の玄関近くにあるあのショーケース、ガラスケースの中で展示されている数々の写真が物語ってくれてるんじゃないかなというふうに思うんです。で、この展示皆さんご存知かもしれません。市役所行かれた方ちょっと、立ち寄ってみていただいたらいいんですけど、この展示を担当されているのは市役所の情報公開課の住田さんなんですが、今日は住田さんにお話を聞きながらちょっとこの展示についていろいろご説明をしたりお届けしていきたいなと思っています。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
えらい忙しいとこ呼び出しましてすみません。
はい、よろしくお願いします。
この展示ちょっとまた教えてほしいんですけれど、
はい、
テーマが
はい、今回は阪急電車踏切から高架へというテーマで、
そうか、はい、してます。阪急電車が高架になったそのいきさつという意味があるわけで、
はい、そうですね、宿川からみたらし川の間、今高架化されてますけども、はい、
できてますね。
はい、その高架化の周辺の写真を展示しています。
そうか、そうか。僕今日一つの僕の方の気持ちとしてタイトルは双葉筋と171という、はい、そうですね、あの道についても聞きたいなと思ってきました、はい、それも写真の中にたくさんありますから、
はい、出してます
ね。その辺も含めてのお話聞かせてください。
はい、
最初にこの写真20枚ほどありますけれど、あの阪急電車がまだ地上を走ってた時の写真から始まってますね。
はい、
そうです。これいつ頃の写真なんですか？
ここの写真はだいたい昭和30年代の後半の写真を数枚展示していますけれども、
はははは、
はい、
場所はどの辺ですか？
ですね、だいたい城ヶ堀とか清水とか、はい、その辺 の、 あのものが多いんですね。
はい、あの地面から1メーターか2メーターぐらいのところを電車走ってますね。
そうですね、
低いところね。
はい、この写真はあの今でいう城ヶ堀公園って、
はい、
あの171号から少し東に折れたところにありますけども、
ははは
あの尼崎信用金庫さんとこ曲がったところですね。
はいはいはい、ありますね。
そこら辺から東を向いて撮ってます。
ははなるほど、はい、そしたらまあ今やったらこの右側ぐらいに尼崎信用金庫の建物があるという、
はいはい、で公園が
そんな感じですね。
はい、そうですね。
でその下にある踏切は、
その踏切はそこ の、 あの先にある今はあの細い高架の道がありますけども、その城ヶ堀公園の東側の道の踏切を南から見たところで、本当に細い踏切が、ね、
はい、1メートルほどの踏切ですやん、はい、
そうですね、
の遮断機もないし、
はい、
車を押したお母さんが、これはあれかな、子どもさん車に乗してはるね。
馬車ですかね。
馬車をして、
はい、
家族 3,4 人で一緒に渡ろうか、はい、もう道幅いっぱいですやん。
そうです、馬車でいっぱいぐらいの道幅の写真です。
はい、一時停止踏切という看板は出てますが、これはちょっと怖い感じの踏切ですね。
やっぱり遮断機がないと少し危ない感じがしますね。
その右にも踏切の写真2枚あります。
はいはい、こちらは、はい、今でいう171号ですね。はい、当時双葉筋でしたけども、
これが双葉筋。
そうです、ここに今171号が通ってます。
これ双葉筋ですか？
そうです、向こうに兜山もちょっと見えてますけど、
なんとか遮断機はついてますが、はい、踏切、これ人が子供さんが学校から帰ってきたんかな、
そうですね、
10人ぐらい一緒になって歩いてはるけども、
はいはい、
踏切を渡ろうとしてる写真ですね。
はい、今では考えられない。
下の写真は、
あ、そうです、
女の人と
下も同じ場所、今の171号ですけども、
ははは
こちらはちょっとね、あのこの渡っている女性の服装とか髪型が、
はい、
あの当時昭和39年の写真になりますけども、ちょっとサザエさんみたいな感じが
感じ、
はい、素敵だなと思いました。
自転車の後ろにカゴを積んだおじさんが反対側向いて渡っていく、
はい、
で向こうの方では狭いから待ってるような人が自転車 2,3 台待ってるっていう風な、
ね、はい、
その踏切の周りというのは畑ですね。
そうです、畑です。少し向こうにアパート見えますけども、その前は畑か空き地か、
ね、
まだ あまり建物が建っていない時代ですね。
です昭和何年ですって？
昭和39年です。
これがまあ阪急の踏切、まだ高架になる前の状態ということで、
はい、直前の写真です。
人も通りもここは少ないし静かな感じ、ね、
そうですね、今では考えられませんけれども、
なるほどね、自動遮断機という看板出てます、
はい、
そんな踏切があったんですな。これが双葉筋、はい、その隣の写真というのは、はい、
その隣が同じ昭和39年ですけども、
はい、
あの市役所前線の踏切になります。
これ市役所前線ですか？
はい、そうです。
で阪急踏切、
そうです、
えらい自動車並んでます
な。そうなんです、ここはやっぱりあの大きな道路ということで、あの国道43号とか、
はい、
国道2号とかに出ていく車、はは国道2号から来た車なんかがすごい渋滞をしていたそうで、はい、1日の延べ時間が、
はい、
あの遮断機が閉まってる時間ですね、8時間以上閉まっていたということです。
電車が走ってる間っていうのは およそ15時間ぐらいちゃいますか、
はい、そうですね。
そのうち半分ぐらいは閉まっている、
閉まっていると、はい、
そんな踏切やったんですか、はい、
大渋滞を起こした踏切です。
はあ、市役所前線上がったとこですね、
はい、そうです。
へえ、トラックもうこれ古臭い形のボンネット式のトラックがいっぱい並んでますし、
はい、
向こうに見えるのは松が、大きな松が見えるから、ひょっとしたら海星寺あたりかもしれませんね。
北段寺のあたりですね、向こうに見えているのは。
それから下の写真もこれ畑に囲まれた、
はい、そうです、
あの阪急電車の鉄線路、はい、
この写真も同じ場所、市役所前線の踏切の上から撮ってるんですけれども、あの少し目をこれ西に向いてるんですが、うん、見るとやっぱりあのまだ畑とか、うん、
あ
の田んぼとか、
田んぼありますよね、
まだそういうものは、はい、すぐ近くに田んぼがありますね。
で稲が植わってますもんね、
はい、遠くは宿川の松が綺麗に見えてますし、はい、すね、よくよく見るとあのカトリック教会の先頭も少しだけ目を凝らしてみると、
はい、なんと 、はい、見通しの良かったことっていう、
はい、
あ、そうすると一番奥の方を右手にこんもり見えるのは西田公園あたりかもしれませんね。
はい、そうです。
そんな写真があったんですな、はい、これが昭和、
こちらも39年
ぐらいね、
高架化される直前ですね。
阪急電車がまだ下を通っていました、
はい、
さらにその次の写真はこの周辺の町の柳波の写真でしょうか、は
い、そうです。あの札場筋の周辺の写真がたくさん出てきましたので、うん、あの今回展示をさせていただいてますけれども、うん、まだ171号ではなく札場筋、あの幅が6メートルの札場筋の時代で、
はい、
家並みも今とはちょっと違いますね。
なるほど。鉄筋の建物がピュッと2棟あるので、はい、これは
こちら城ヶ堀の方の市営住宅です。
城ヶ堀の公営住宅、はい、これ今もありますから、
今もありますね。
あのその関係で見ていくと、この柳波がこんなにあったんやなと、
ね、そうですよね。
黒い屋根でしょ、全部あの瓦の屋根、
はい、
そして壁は板の壁ですやんか。
そうです、はい、
そういう家がずっとビシッと詰まってある
って、はい、
そういうまあ住宅街やったわけですね。
そうですね。あの市場の屋根もこう東西に並んでるのが上からですけども見えますね。
これ札場市場の屋根。
はい、札場市場の屋根です。
長いこう屋根のつながりが見えますが、これがまあ札場市場ということでしょう、
はい。
はは
で、この手前 の、 あの歯医者さんとかが見えているところは、はいはいはい、今の山手幹線が通ってますので、
ここを山手幹線が通ってるわけですか、
はい、
なるほどね。阪急電車のすぐそばの街並みの様子、山手幹線ができるまでの街の様子がここに映ってますな、
はい、
ほう、すごい写真があったもんです。で次は商店街みたいですね。
今度はあの商店街の中の写真を展示しておりますけども、
はい、
札場筋商店街の本屋さんの前で、
これが札場筋ですか、
はい、そうです。
札場筋言うたらもう西宮で一番の南北の幹線道路、
今はそうですけどね、
今30メートルありますよ、
はい、
これ6メートルやったんですか、
はい、車が1台、
車、小さい車、はい、ダットさんみたいな車が1台通って、その横にオートバイと自転車おったらもう誰も通られへん。
そうですね、人がごった返してますけども、
人もいっぱいですよね、
はい、
これあの車通る時にクラクション鳴らしたりなんかせんと、あの、ね、通られへんたでしょうね。
そうでしょうね。で右手には双葉市場 の、 あの入り口の、はい、看板も見えてます。
本当や、市場、はい、ここから双葉市場やでという看板があります、
はい、
へえ、周りには自転車がいっぱい通ったの置いてある、
はい、
お客さんが置いていくんでしょうね、こうやって市場へ入るのに ね、
はい、
で看板がまたいっぱいいっぱい出てますやんか。
所狭しと看板が並んでますけど、一番右手に見えてる日和田酒店っていうのは今も
あるんです
か、されてるんじゃないかなと思います。
なるほど、ね、
はい、ちょうどあの山手幹線ですね、今の山手幹線の交差点のところから南を向いて撮った写真です、
うん、ははは、二葉筋と山手幹線の交わるところがこういう状態やった、
はい、そうです。
全然想像できないですよ ね、
そうそう、ね、
今ね、
はい、
で上の写真もこれ同じところですか。
そうです、上の写真もそこから少し南に行ったところですので、今のこの171号ですね。
あるわ、氷屋さん、
氷屋さん、
ここの氷屋さん覚えてましてね。
本当ですか。
ここでね、氷はまあ奥の方に氷室に入れてあるんですけど、玄関先にね アルミの箱があって、小さいこう管のようなものになっていて、そこでアイスキャンデー作ってはった。でも作ったものをすぐに売ってはったんですわ。その氷屋さんや、懐かしい。 それで向かい側に本屋さん、
はい、ここ本屋さんの前でね、男の子が立ち読みをしてますね。はい、
これも昭和40年ぐらい、はい、39年から40年頃の写真や
で、はい、そうです
ね、
はい、
はあ、これが双葉筋商店街。その次は、
はい、次はとうとう阪急電車の高架化の工事の写真になりますけれども、まず最初ですね、うん、北側に西宮市の市道が通ってますが、うん、阪急の、はい、そちらに仮の線路をつけるところから工事が始まりまして、うん、その仮の線路をつけている写真になります。
なるほど、
はい、これが昭和40年です。
はあ、片一方に仮の線路を作ってそれを通しといて他を高架にしようという。
そうです、はい、
あ、そうですか、
はい、
すごい工事やったんやな。まあ、実際電車走らせながら工事やってますもんね。
そうですね、仮の線路に上り電車走らせて、もともとの上りで、上りの線路に下り電車を走らせて
なる、
で下り線路があったところから一本ずつ高架を作ってますね。
あ、市政ニュースが1枚貼ってあります、はい、これは何年何月。
こちらは昭和41年の1月の市政ニュースですけれども、はい、工事が半分ぐらいですかね、終わっている状態の市政ニュースで詳しく載ってますので、
はい、これも読んだら面白い。
そうです、はい、
ね、カメラルポ、順調に進む阪急の高架工事、宿川からみたらし川の間と、こういう見出しで書いてあります、
はい、写真もたくさん載ってます。
写真もたくさん載ってますね、はい、工事の様子が全部載ってる、
はい、
でその次の写真になるともうだいぶできてきたんかな。
そうですね、上の写真は河川工事でも下り1本目の高架の工事がもうすぐ終わるという、うん、
なるほど、
その月の間には開通をさせなきゃいけない、
ははは、
急ぎで工事をしているところです。
ずいぶん高いところまで上げたんですな、
ね、
あ、そうですか、はい、でもそのあたりの工事の写真になると、はい、もう電車上を走らしている部分もありますね。そうです、
はい、下の写真は2本目上り線の高架の工事が始まってますので、うんうん、下りはもうすでに高架で走ってます、
ね、
で上を走る下り線と下の地面を走る上り線に挟まれて、
はい
はい、その狭いところでまた高架の工事を行っているという写真です。
えらい工事をしたもんですな、
はい、
もう今は出来上がってるから当たり前みたいに見てますけど、それまではこんな様子やったということ
で。そうですね、過程が分かって面白かったです、ね、
面白いですな、はい、まあ、人通りはほとんどないような状態で工事が進められてますが、
はい、
でその次は何でしょう、はい、もうまた別の感じの写真になりますか。
そうですね、最後のところはですね、はい、高架下にできた商店ということで、
はい、
先ほども出てきましたけども、うん、双葉筋の商店街とか双葉市場とか、そういうのが今阪急の高架の下にその後ね入られましたけども、 その入る前と入っている途中、
あ、
と入りましたという写真を並べてます。
昭和40
3年ですね、
3年ぐらいに、
はい、
で阪急電車が高架ができた、はい、その時に道も広げていったわけです、ね、
そうです、もう広げ始めてはいましたけれども、43年の時点ではまだここの双葉筋はこういう状態で6メートルの状態ですね。
こんなね、はい、こんなに狭い道が メインド、まあ、ストリートやったわけですわ。
そうですね、
で向こうの方には、先ほども話に出ました城下堀の、
はい、
公営住宅が並んでいるのが見えますし、はい、まあ、手前の方にはそれこそ商店街の屋根がずっと見えてます。
そうですね、お肉屋さんとかいろいろ見えてますね、はい、
それまだ道は狭かった、
はい、昭和41年から、うん、鉄北地区の区画整理ということで、うん、この辺りの区画整理は始まってはいますけれども。
あ、そうですね、
はい、
でその下の写真はカラーの写真が1枚ポンとある。これはもう広がった後ということ。そう
です、これは同じ上の写真と同じ場所から写しているんですけれども、お肉屋さんはまだ見えてます、うん、
はい、
西側の 建物はそのまま残して、はい、東側に20メートルぐらい拡幅を、
はい、広げたわけ。
し終わったところの写真です。
はは
もうすぐ開通という
写真です。あの途中の真ん中の辺のところが道がまだ狭いまんまのところが残ってますね。
そうですね、まだ途中ですね。
これからまたあの、はい、今立ってるお家の人が立ち退いて、はい、そこが道路になっていくという、はい、そういう状況の時、
はい、広がってます。
ああ、これが昭和45年ですか。
はい、
なるほどね、
はい、昭和45年には万博が、大阪万博が開催されましたので、
はいはい、
それにギリギリ間に合う形で国道171号と札バス次線は拡幅されたようです。
なるほどね。今のお話ちょっと整理したいと思いますが、はい、阪急電車を高架にしようというのは、
はい、
あの南北の交通悪いからでしょ。
そうなんです。昭和30年代ぐらいからやっぱり日本の交通事情が変わってきまして、うん、
はい、
急成長してますよ ね。
そ
してあの国道43号が開通したり、
そうそう、はい、あれは先に開通した。
そうです、先に開通してます。
あ、そこをすごい車が通る。
そうなんです。
だ、一方京都から来る車は、
はい、
あの西国街道171号を通ってきて、はい、西宮で南へ下がろう、43号に行ってこうと思っても狭い。
そうなんですね。もともとあの二級国道として指定された国道171号というのは、
はい、
あの青木の交差点ですね。
はいはいはい、はい、そ交番所のあるところ。
そうです、はいはい、そこから南に曲がってましたので、今の171号とは別のルートをたどってます。そこが
東側のところに出てくる道やね、はい、今の警察署のあるところ、
はい、旧の西国街道を通ってまして、
あれが西国街道やったわけです、
はい、
はは
で市役所前線も渋滞が先ほど写真で出てきましたけど、
踏切で、
はい、
そうですね、
やっぱり南北の交通がちょっと弱い時期ですね。
どこもかもあかんかった、
はい、そうですね。で
これあかんから広げないかん、
はい、
ということと、阪急 の踏切がなくなったら、
はい、
通りが良くなる、
はい、
2つの理由があるわけ
ですね。そうですね、もう阪急の高架化を始めようとしているのは昭和の30年代の初めからそういう話はあったんですけども、最終的に決定されたのは、うん、昭和37年ですね。
なるほど、
はい、で昭和39年には国の補助が、国庫補助がつきましたので、はい、まあ、事業が決定して、
なるほど、
はい、40年からやっと始まるんですけども、もう計画自体は30年代の初めに、うん、もう高架化の計画はなされてました。
なるほどね、はい、市議会でもいやいや言うてやったわけ
ですな。そうですね、はい、ただ万博に間に合うように一応拡幅はされましたけども、はい、うん、171号、国道171号として認定はまだその時期はされてなかったようですね。まだ札バス次線というふうに呼んでました。
なるほどね、はい、だから札バス次と171号がつながったわけです。
そうですね、
新しく、
はい、
で今やもうあの辺はもうどっちも171号と呼んだり、
はい、
ちょっと南に下がると二葉筋と呼んだりするのが当たり前ですけど、
はいはい、
それまでは別々の道やったいう。
そうなんです、はい、札バス筋はもう阪急のところまでは札バス筋。
なるほど、
はいですね、
そういうことですね。札バス筋というのは越水のあたりから降りてきて、
はい、
西宮の町の中へ入っていく道で、
はいはい、
の商店街がもう両側にいっぱいあって、
はい、
双葉市場、
はい、
そうそう、双葉市場はね、
はい、
お客さんをね便利のために言うてね、双葉市場のバスを作って、
そうですね、
で市内を回って、
あ、市内を
要所要所でお客さんを乗せて双葉市場に連れてきはる、でまたお買い物を済んだお客さんを連れて行かはるという、
素晴らしい、
そんなサービスやって、
ね、努力されてます ね。
でその市場がこの道が広がったために、
はい、
もう広げる時から立ち退きになったわけですよ ね。山手幹線通したりするのに。
そうですね、山手幹線もできますし、うん、道が広がってしまうと、うん、東側ってものすごく遠いですね、道の東側、そうそうそう、反対側がもう30メーターほど向こうなんで、
ね、
まあもう市場としてちょっとやっていくのは、
そうですね、
はい、そうです、今まで通りとはいかないということで、阪急の高架の下に
双葉市場はどこへ入ったんですか。
ですね、ここ
見えてるのが、ここ写真があります、
はい、次の写真にありますけども、はい、札バス筋商店街のお店がニューフダバということで、
ニューフダバっていう、はい、ニューフダバ、
フダバと、
ニューフダバっていうの、
は
い、
その隣にフダバニュータウンということ で、
は
いはい、はい、それがフダバ市場ですね。
じゃあ道のフダバ市場の東側にあったところがニューフダバ、
はい、
西側にあったところがニュータウン、
はい、そうです、はい、
それぞれ別の市場みたいになったわけですな。
そうですね、商店街と市場が別々になりました。
そうですか、
はい、まだでもここもね、にぎわってたようですね。
そうですね、はい、これもなかなかにぎやかで、あそこへ開店 の式かやってはるんでしょうけど、
はい、
開店式場の写真には市長さんが載ってたりしますもんね。
はい、写ってますね。ね、
いろんな方が一緒に行列参加して開店しはったんだよ。
はい、
まあ、その下の写真は、
その下はですね、うん、そのもう少し宿川寄りに、はい、できました阪急宿川センターという、
これまた別の商店、
はい、別ですね、ショッピングモールですね、こちらも。
西側のところ、はい、ちょっと畑みたいに見えますけど、はい、林も見えてるから、はい、これ西田公園あたり、
まさに西田公園の前です。西田公園から撮ったものです。
なるほど、今、はい、郵便局なんかも入ってる高架下の商店街ですな。
はい、
それがこういう状態やったん
です。はい、そうです。
あ、そうですか。
高架に行ったニューフダバ、フダバニュータウン、阪急宿川センターというふうにね、新しいショッピングセンターに生まれ変わってからの写真になります。
なるほどね、こういうのを見てるとずいぶん変わったな、フダバ筋あたりという感じがしますね。
そうですね、はい、
あって6メーターを挟んだ道を、の道を挟んでね、東と西にいろんなお店があって、
はい、
それから小さな医院、今でいうクリニックみたいなのがそれこそたくさんありましたでしょ、
はい、
だからなんか家でちょっと調子悪なったな、あ、道の向かいに先生いはるっていうようなもんでちょっと行けたし、
う
ん、
そうですね、
からお店の人同士もね、普段からの付き合いも十分できたと。
なるほど、
あんな狭い道やったらね、はい、6メーターぐらいやった、それがこう30メーターになるとちょっとそうはいかん
です、ね、そうですね、間にね車も走りますし、ね、そういうわけにはいかないですね、
渡られへんでしょ、
はい、
だから昔みたいにちょっと何やらちょっと貸してとかいう話はできなくなって、
そうですね、
横断歩道通らんと渡られへんっていう、
はい、
これ西宮の中心の町がこんな風に変わっていったというのは、おそらく西宮の市民にとっても大変革やったやろ
う
し、
そうですね、
ね、気分も随分変わったことやと思います、はい、まあ、これは万博のため、それから道路が狭くて車が通れない、それほどたくさんの車が通過するようになったという、でそれは何でか言うたら、まあ、高度経済成長のためと言います。
そうですね、
そういうことで世の中の大きな流れの中で市民の生活がこうやって変わっていくというのをこの写真が如実に物語っていると思いますね、
はい
はい、はあ、それは素晴らしい写真展やと思います。
ありがとうございます。
どうぞ皆さんぜひご覧になって、ああ、昔こんなんやったというだけじゃなくて、今話してたようなこともちょっと感じながら見ていただけたらなと思います。
はい、
これからあとどんな計画があるんですか。
ですね、こちら11月29日まで展示してまして、うん、12月1月の展示は阪神淡路大震災のテーマで展示させていただきます。
あ、そうですか、はい、またその頃の写真を見ながらいろんなお話が聞けると思います、はい、どうぞよろしくお願いします。今日は市役所の玄関ロビーに、住田さんをおいでいただきまして、情報公開課歴史チームの展示の、様子をお話ししていただきました、歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。